Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Tori のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー104回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。今回もあなたをときめかせる作品をご紹介してまいります。ワオンさん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日はワオンさんに大人気の作品を、は
い、復活させました。
もうとっても楽しみにしております。
はい、はい、
この番組のパーソナリティはお話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と
ポテンシャルプロデューサーワオンがお送りいたします。
どうか心を解放してお話に耳を傾けてくださいね。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばたけ。
さあ、和音さんに本を読んでいただくことが、はい、私のライフスタイルの一つになっておりまして、で読んでいただくことを、ね、聞いてるだけでもすごく楽しいんですけども、それが、まはい、自分の生きていく指針になるっていうかね、そういうヒントになる作品をたくさんご紹介いただいたんですが、
はい、
今日はなんと大反響で、
奈
良市界隈で
本を
大量に売れたろうと思われる
それぐらい大人気、はい、
もう大人気の、
そうですか、
はい、本を作品を復活してくださるということでございます。まあ、
なぜ復活したかと申し上げますと、
はいはいはい、
あのブログの方ではね、あの事前にお知らせをさせていただいてたんですけれども、
はい、
いやあの新しくね、パーソナリティの方がお二人、ね、はい、
あ、そうですね、
デビューされて、はいはい、あの私今月でこの番組をね、パーソナリティとしては卒業させていただくことになりました。
顧問として
顧問
見守っていただくことになっております。
でそこでね、もう今日がパーソナリティとして朗読するのは、はい、最後だなと思って、
いえいえ
実はね昨日の夜までは、
はい、
前回
はい、
ね、あの精神科医の小田原さん書かれたもので、そうですよね、そうそう、はい、読もうと思ってたんですけど、はい、目覚めた瞬間に得意の直感が来まして、最後やしな、もうなんか佐野さん一応完結したけれど、はい、まあ、最終回って言ったけど、ちょっと番外編でね、
番外編で、
ええ、今回読みたいと思いました。
嬉しいです、ありがとうございます。もうみんな拍手喝采きっと今ラジオを聞いてらっしゃる方はやったぜ、
まだ笑ってください。
そうですよね、笑えて、うん、でもちゃんと自分の体に入る作品ですよね。
うん、そうですよね、
はい、ただ笑っておかしいだけではなくて、ね、自分 の、 あの中に落とし込める作品ではないかなと思いますので、では
それではご紹介いたします。
はいはい、よろしくお願いします。
佐野さんが書かれた実家が全焼したらインフルエンサーになりましたより、第4章、インフルエンサーになった話。バー経営をしたら死にかけた話。僕は大学を卒業してから最近までバーを経営していました。バー経営を始めた一番の理由は早起きが苦手だったからです。サラリーマンだと毎朝ちゃんと起きて会社に行かないといけませんが、バーだと夕方まで寝ていられそうだなと思って始めました。そしてなぜ経営者になる道を選んだのかというと、誰かに雇っていただいたとしても与えられた作業をきちんとこなせる自信がなかったからです。カラオケ店でアルバイトしていた時、僕はいつも皿洗いと片付けが遅くて怒られていました。家族からもよく、あんたにお使いを頼んで注文通りのものが届いた記憶がないわと言われていました。確かに僕も注文通りのものを届けた記憶がありません。理由は僕にもよくわかりません。ですがマニュアルのない仕事をするときは褒められることが多かったのです。例えばカラオケ店で働いていたときは、集客の声かけやポップ作り、お店を盛り上げるためのアイデアを提案した時などに面白いと喜ばれ採用されたことが何度かありました。だから僕はなんとなく仕事をミスなくこなすよりは仕事を一から作る方が得意なのかなと思っていました。またお酒の原価率は低い上に廃棄コストがほとんどかからないため十分な利益を生み出せる気がしたことや、バーだと調理スペースが必要ないため固定費を低く抑えられるのでバーを経営することに決めました。あとはリスクの高い挑戦は20代の間にしておきたいと思っていました。結婚したり子供が生まれたりした後だと背負うものが大きくなって失敗するのが怖くなるかもしれないと思ったのです。若いうちなら失うとしても貯金くらいでうまくいけば就職するよりもいい収入を得られるかもしれないし、失敗しても経験と知識と笑いのネタが得られるから、どちらにせよお得だなぁと当時の僕は思っていました。そんなわけで僕は大阪の難波でバーを開業しましたが、そこからが地獄が始まりました。まずオープンしてから半年間はずっと赤字でした。振り返るとバーをオープンして半年間は人生で一番辛かったような気がします。
そうなんです。
赤字を解消するために僕は毎日17時間休みなく店を開けて働いていました。すると吐血、血尿、血便と気づいたら血だらけになってしまいました。夕方まで寝られると思ってバーを始めたはずなのに、気づけば夕方まで働く生活になっていました。一応オープン前に誰でも成功するバーの始め方みたいなタイトルの本を読んでいたのですが、こんな生活になるなんて一言も書いていませんでした。一体どうなっているんだと思いました。毎日17時間働いても家賃や人件費を払うと僕の手元に残るお金は1円もなく、それどころか貯金を失うばかりでした。僕は強がって周りの人に 大丈夫と言っていましたが、実際にはもやしを種から育てて食べていました。もやしを育てて食べて思ったことは、もやしよりタレの方が高いということでした。そんな生活を送っているうちに、僕の心もすさんでいきました。どうしてこんなに頑張っているのに報われないんかな、どうしてこんな状況で従業員は店のコーラを勝手に飲むんやろな、すべて自分で決めたことなのに、何か問題があると誰かのせいにしてしまって、小さいことでもイライラするようになってしまいました。僕はどんどん独りよがりになっていきました。本当は僕が考えなしに行動してしまったことが原因なのに、そんな風に毎日死にそうな顔で働く僕の泥船感がすごすぎて、一緒に働いてくれていた従業員もどんどん離れていきました。そしてある日、従業員にお店のお金を持ち逃げされてしまったことをきっかけに、ついに僕の心は壊れそうになってしまいました。今更ながら僕は与えられた作業をこなすのが苦手なだけでなく、経営するのも得意でなかったことに気づきました。そしていよいよお店を閉めようと決意しました。しかしそんなタイミングで売り上げが急激に上がりました。少しずつできた常連さんたちが、せっかく作ったお店がすぐに潰れるとかわいそうやと支えてくれたのです。僕は良くも悪くも毎日目の前のお客様のことだけを考えていました。その結果、たくさん遠回りをしてしまいましたが、お客様が新しいお客様を紹介してくれて、お店に来て応援してくれるようになったおかげで、なんとか1年目を乗り切ることができたのです。2年目からは1年目の時の反省を生かして、お客様と同じだけ従業員のことも考えるようになりました。働き方や給与システム、お店の方針や僕自身の考え方など全てを一新しました。具体的には従業員の提案をどんどん採用するようにしたのです。従業員がお店を自由に変えられるようにしました。そして食事会をしたり、社員旅行に行ったりと、コミュニケーションを多く取るようにしたのです。僕自身は1円でも多くお給料が増えた方が嬉しいから、当初はできる限りお給料で還元する仕組みにしていましたが、一部を福利厚生に回した方が結果的に離職率は減りました。例えば1万円のボーナスを渡すのではなくて、1万円分の食事をご馳走した方が満足度は高まりました。そんな風に様々な方法を試しながら、みんなでお店を作ることで少しずつ安定して経営することができるようになったのです。しかし数年バーを経営して、お店は安定してきたものの、ここから店舗を拡大していくにはどうすればいいのかな、毎日みんなが楽しく働くにはどうすればいいってのかなと、次から次へと課題や疑問が湧いてきました。もともと僕は知らないことが多すぎたのです。そんな時にふと、実務だけではなく学問や理論の面からも経営を学んでみたいと思って、僕は大学院に進学して経営学を学ぶことに決めました。京大の大学院に進学した話。バーを経営してから数年経ったある日、僕は大学院に進学することを決めました。理由は、ここから店舗を拡大していくにはどうすればいいのだろう、毎日みんなが楽しく働くにはどうすればいいのだろうという疑問に対して答えを学びたかったからです。大学院は経営を学ぶことができればどこでもよかったのですが、当時お付き合いしていた彼女は京都大学に通っていたので、京都大学の大学院を目指すことを決めました。彼女とキャンパスライフを送りながら経営学も学べる最高の作戦だと思いました。しかし この作戦には致命的な弱点がありました。それは僕の学力が足りないということです。大学院の試験では大学ほどの科目数を勉強する必要はありませんが、それでも最低限の学力は試されます。そして当時の僕はその最低限の学力に達していませんでした。頭が金髪だったこともあって、友人からはビリギャル男と呼ばれていたくらいでした。そこで僕は彼女にマンツーマンで勉強を教えてもらいました。彼女に勉強を教えてもらい始めると僕の成績は飛躍的に伸びました。昔からみんな努力しているのにテストで80点取れる人もいれば40点しか取れない人はいるのはなぜだろうと思っていましたが、その答えが分かったような気がしました。かつて今でしょの林修先生がこんなことを言っていました。努力は裏切らないという言葉は不正確だ。正しい場所で正しい方向で十分な量なされた努力は裏切らないとね。まさに僕は彼女から正しい努力を学んでいるのだと思いました。そして結果的に僕は試験に合格して京都大学の大学院に進学することになりました。受験のことはおばには黙っていたのですが、合格した後に報告するといつもあんたはほんまにだらしないし頼れないなと言っていた僕のおばは、あんたは昔から頭がよくてしっかりしてるわと言ってくれました。学歴というのは過去を塗り替えることがあるのだなと思いました。大学院では僕が半年間悩んだ経営上の課題が教科書の1ページ目に書かれていたりして、とても有意義で楽しい時間を過ごすことができました。朝は学校、夜は仕事という生活はハードでしたが、大学院で経営戦略やマーケティングの基礎を学べたことは今でもビジネスで役立っています。また友人がたくさんできたことも僕の財産になりました。そんな友人たちはある時期から就職活動を始めました。僕はバーを経営していたため自分には関係のない話だと思いつつ、毎日友人の就職活動の話を聞いていると、僕も少しだけサラリーマンに興味を持つようになりました。自分でお店を経営するのも楽しいですが、会社の力で大きな課題を解決して個人ではできないような仕事に関わるのも楽しそうだなと思ったのです。僕は普段から何か強い思いを持って生きているわけではありませんが、誰もが可能性を信じられる社会になればいいなと思っています。そう思うようになった理由は、バーで出会うお客様方や従業員と話していると、環境や周囲の声に影響されて本当にやりたいことを躊躇している人がたくさんいたからなんです。僕も子どもの頃に親を失ったり家が裕福でなかったりしたこともあって、あらゆる出来事においてそんなことできるわけがないといろいろな人から言われてきました。でも実際やってみるとできることも結構あったのです。先人や他人から学ぶことはとても大事なことですが、あなたにはできないという言葉が人の可能性を奪ってしまっていることもあるのだと知りました。挑戦してみたいことがあるけれど、誰かの言葉や社会常識によって挑戦できない人がたくさんいるのだとしたら、なんだかもったいないので、誰もが可能性を信じられる社会になればいいなと僕は思っています。そしてそんな社会を実現するためには、個人の力だけでなくて会社の影響力を使って、こんな方法もあるかもよと世の中にさまざまな選択肢を提案していくのもいいかなと思いました。大学院で毎日学んでいるうちに、いつの間にか早起きが前ほど苦手ではなくなっていたこともこの思いを後押ししてくれました。そしてそういった僕の思いを知人やバーの従業員やお客様に相談したところ、ええんちゃうと了承していただき、 バーは在学中に閉店することになりました。結果的に僕は経営を学ぶために大学院に入学したはずなのに、大学院に入学したことでお店は潰れてしまいました。そして僕は広告会社に就職しました。
With all as FM geek, someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
実家が全焼した佐野さんがインフルエンサーになったお話をお届けいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
佐野さん久しぶりです嬉しい。
やっぱり味があるでしょ。
すごい、もう学ぶことが満載です
ねえ、
すごいな。でもバー経営されてたの私知らなかったんですけど。
そうでしたか、
はい、今は広告会社にお勤めなんですよね。
サラリーマンです、
ね
う
ん、でその前にバーを経営されてい
たんです
ね。そうなんですよね。で死の死にかけた
自由に経営者になって自由になれるはずやったのに
死にかけた。
死にかけた。
でもそれくらい一生懸命 やられるということですよね。
その立ち上げ期ってまあね、石の上にも3年って言うからね、いきなり黒字にはならないでしょうよね。
もちろんねそうだけども、うん、あのそんなに体壊すほど働く、ね、普通あこれダメだなと思って すぐ諦めるんじゃないかなと思うんですけども、そんなに体が悪くなる死にかけるぐらい、
ね、
一生懸命働いて17時間働きましたって。
すごいですよね。
すごいですよね。
でももうあかん思った時にすごい売り上げが上がるってさすが佐野さんやな思って
。そうね、その逆発想っていうんですかね。そうですよね。
この方本当にモテらっしゃいますよね。
そうですね。でもね、一個ずつそのダメだった理由もちゃんと分析されてるんですよね、
ご自身が ね、
うん、ナンバーでバーをしていたのも、うん、でまあ、人生で一番辛い時期だったという
お
っ
しゃ
って
、そうなんです
よ。
あの佐野さんがねここが人生一番辛かった。
あの佐野さんこんなひどいことがいっぱい起こるのに、あのへっちゃらだった佐野さんが辛いっておっしゃったの初めて。
きっとね、はい、命の危険を、うん、感じられたんでしょうね。
でもこうダメだったのが誰かのせいにしてイライラしていて、
そうそう、
で一人よがり で全部原因は自分にあるのに誰かのせいにしていましたっていう、その分析力もすごいですよね。
誰かのせいにしている限り解決しないから。
で、挙句の果てにお店のお金を持ち逃げされましたっていう。
さすが佐野さんや。
さすが佐野さんはここにもいたって。
全部失ったんやね。
そういうことですよね。もうでもこの切り返しがもうさすが佐野さんだなって。
さすがです。
思いましたね。
でそこで、はい、全部失ったからこそ、そっからの逆転。
そうですね。
いや多分佐野さん視点変わられたと思いますよ、
ね。そうですよね。
今までは自分よがりやったけど、
はい、
これからお客様、そして従業員のために福利厚生まで。
なのでさ、ね、あの先週私が読んだ卵の殻が割れた小鳥ちゃんのような形に、
ね、
なったっていうことですよね。すごいな。ちょっとねこの後も佐野さんのこの、
はい、
お話について、はい、あのより深く教えていただこうと思います。
はい、
今日もブルーミングストーリーの世界をご一緒いただきましてありがとうございました。
目を閉じたら
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
私の
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー。
実家が全焼したらインフルエンサーになりました、
はい、
野沢さんにのお話をお伺いしております。でね、バーがちょっと潰れそうになっちゃったんだけども、うん、なんか奇跡的にやめようかなと思ったら、
お客様が
紹介してくださって、うんうん、で考え方を一新することになりましたということで、でやり出したのが従業員の意見を取り入れる、
うん、
で福利厚生、これ衝撃的でしたね、うん、あのボーナス1万円
現金より福利厚生を喜ばれる
よりも1万円の食事をご馳走した方が結果が出る、うんうんうん、そういえばそうですよ ね額面が1万円増えたよりも、うん、こんな豪華なお食事をご馳走してもらったっていう方が、
うん、感動がちゃうと思うな。
違いますね、すごいな、うん、でもそういうふうなことを聞いたらなんとなく私も思い当たる節がありました、うんね、ご馳走してもらって発奮しましたよ。頑張ろうと思いましたもんね。
そうそう、野沢さんがおっしゃるように ね、はい、あの誰もが可能性を信じられる社会になればいいなっていうのは、
それです、ね、
私も本当そう思いますよ、
ね、本当です。
そんなできへんのちゃうっていうのではなくて、うん、どうやったらできるかなっていう。
本当ですよね、うん、でもそれ究極ですよね、あの就職活動をしていらっしゃる学生さんも、うんうんうん、皆さんそれが
何かしらにねチャレンジしてる方はね、
だから本当にやりたいことを躊躇している人がほとんどだって今浅野さんが言ってらしたんですが、うんうんうん、可能性が信じられる会社に入りたいですよね。
本当ですよ ね、
うん、これでもあの就職活動してらっしゃる学生さん の、うん、あの履歴書にあのなぜこの会社を選んだかっていう ね、この募集した動機、志望動機にこれ書くと合格するかもしれません
ね響きますよ ね
佐野さん読めばヒントが続々と湧いてくるのではないかなと思いますけど、
本当でも誰もが自分の可能性を信じられるようになった社会は ね、
はい、
平和になるしね。
そうですよね、
うんうんうん、生きやすくなると思いますよ、
ね、若い方がこれがあの頭にあると社会も随分変わってきますよね。活性化していくと思うな。そうですよね、可能性が信じられる。思い返せばこんなこと全然信じていませんでしたもんね。
そうでしたか、
はい、
今からでも
今あそうですね、あの今ねそれを目指してあのやりかけてはいるんですが、
うん、
もう何かあるごとに本当にやりたいことを躊躇していますよね、うん、なので可能性が信じられなくなって、うん、やっぱりダメだなと
ブレーキ踏んじゃうのかな、
折れながらも、うん、あのいえいえ頑張ろう、うん、そのせめぎ合いですよね、
うんうんうん、
なので最終的にでもどうなっていくんだろうなっていう、可能性が信じられていないということですよね、うん、どうなっていくか、こうあの最後の完成形が思い描けていない、ね、ということですもんね。
そうね、だからやりたいことだったらやり続けるじゃないですか、
はい、
それでいつかあこんな形になってたが理想的。
あ、そうなんですね、こうなろう、うん、こうなろうっていうふうに
今やりたいことやれることに熱中してたら、はい、その継続で、はい、あこんな風になれたねっていう、
理想
その方が負荷はかからないですよ、だってやりたいから。
そうですよね、うん、頑張らなきゃ頑張らなきゃ
頑張らんでよいです
っていうことじゃなくって、うん、今やりたいことをやっていれば、はい、夢が叶う
知らん間になってたみたいな、そんな感じ。
和音さんの素敵なメッセージ、皆さん心に留めていただけたらと思います、はい、ありがとうございます。素敵な作品をご紹介いただきました。私もこれを胸にずっと生きていきたいなと思います。ありがとうございます。この番組はパーソナリティ吉田恵美と
ポテンシャルプロデューサー和音がお送りいたしました。
皆様もブルーミングストーリーの世界をワクワクしながら覗いてみませんか。ブルーミングストーリー。